ヨハネの手紙の1、第4章の6節。私たちは神に属するものです。神を知る人は私たちに耳を傾けますが、神に属してないものは私たちに耳を傾けません。これによって真理と霊と人を惑わす霊とを見分けることができます。以上です。外資系というですね、企業がありましてですね、そこのですね、働いている方が教会に、東京の教会におられましてですね、日本支社長さんだったんですけども、その人のですね、が会社でですね、こう何を言っているかっていうですね、それをですね、聞いていたことがありますですね。でですね、その社訓っていうかですね、毎日ですね、その会社の使命っていうか、そういうものがですね、朗読されるけど、こういうことだったっていうんですね。何かっていうと、人にしてもらいたいことをしなさいですね。大勢よりも一人を大切にしなさいですね。種が全体を膨らませるんだとか、内から出るものに気をつけなさい。これってみんな聖書の言葉だなと、その人は思ったですね。あ、そうなんだなと思います。表現自体は変わってるんですけども、多分ですね、それは聖書の御言葉がですね、そこでいつもその会社では語られていたんでしょう。あえてですね、ビジネス書のですね、中で読むとですね、それは新鮮なですね、ものに聞こえてきたというのです。でももともとはですね、基本は神様の御言葉ですね。やっぱりそこに立ってですね、私たちがですね、生きていけるかどうかという。多分聖書の言葉もですね、どの視点からですね、聖書を読むかで全く違うんだろうなというふうに思います。ビジネスをやっている人たちの視点から読むんだったらそういうふうに聞こえてきますしですね、またボランティアとかですね、奉仕をやっている人たちの立場から読むとですね、また違うですね、言葉に聞こえてくるんでしょう。始まりは視点はどこだろうか、神様か人か、そこで全くですね、その御言葉が違って聞こえてくる。ですから私たちはですね、すべてのことを神様から始めなきゃいけないという、それが今日の御言葉だと思います。でヨハネは霊に関してですね、その神様からですね、出た霊かどうかを確かめなさいというのです。ヨハネにとっての霊の問題はですね、イエス様の関わりの中で考えるべきものであって、神様の範疇でないところで霊を語るなということなのでしょう。もうそうしないとですね、私たちは幽霊とかですね、いろんな霊に悩まされることになりますが、霊の問題はすべて神様の中で考えていくのだという、そのことが一番確かだろうなと思うのです。根本にあるのはですね、何かっていうとですね、イエス・キリストが肉を取って来られたと告白する霊か、そうでないかとヨハネは言っています。信仰告白なのでしょう。信仰告白の中に立って、やっぱり霊ということを考えていきなさい。中心はイエス・キリストが一体どなたであるか。イエス・キリストの霊をですね、私たちは求めるべきであって、他の霊に惑わされてはいけないという、そういうことなんだろうなと思います。先日臨床宗教士のですね、会合がありましてですね、そこにですね、今朝倉の方でですね、支援、カフェデモン校をやって、また益城でもやっているんですけども、で、最近ですね、いろんな話があってですね、どうもですね、カルト宗教がまた入ってきてるんですね。面白いんですよね。必ずカルト宗教入ってくるんです。ですね、しかもですね、もう一番大変なですね、支援活動が終わったところぐらいから入っていくんですよね、決まって。それはですね、人のですね、気持ちをですね、脅かしてですね、自分の宗教に招き入れるためなんでしょう。多分ですね、そういうカルト宗教にみんながですね、入っていかないのはなぜかっていうと、一番大変な時に一番一緒に苦労したかどうかですもんね。そこでですね、お坊さんが一生懸命苦労していたり、牧師さんが一生懸命ですね、共にですね、悩みを聞いてくれたり、働いてるからですね、その後の関係ができるんだって、それをせずにですね、後から来てこの世が終わるとかですね、破滅するとかですね、空を飛ぶとかですね、いろんなこと言ってもしょうがないんだろうな、という話をこの前ですね、しておりましたんですね。キリスト教はですね、仏教の顔をしながらですね、支援品とかですね、ものをですね、今配ってるんですね。でもそれはですね、みんな受け取らずにいりませんって言われる。それは何かっていうと、もう関係性がですね、やっぱりできてるかどうかっていうことでしょう。最終的にはですね、人を惑わす道に引きずり込もうとしてるんだと思いますけども、でもそれはですね、やっぱりみんな見分ける力を持ってるっていう、 まあ、そのことがですね、分かるねって話をこの前臨床宗教士会でしておられました。まあ、それがですね、宗教の公共性ということだと思います。公に認められるってことです。惑わさないっていうことですよ。まあ、一切ですね、宣教を目的としないというですね、宗教者がそこにおる。まあ、宗教者からするとですね、それは考えられないことです。ですね、宣教してなんぼですからですね。ところが宣教しないでそこに寄り添ってですね、痛み苦しみ、また寄り添って人のですね、そばで支援していくっていうあり方、まあ、これがですね、一つの公共性っていう意味なのかなと思いながら、僕もその話を聞いておりました。でもその公共性の中にですね、実は神様の働きがそれぞれにあるということでしょう。人は惑わされないでですね、多分そういうですね、本当にですね、公共性を持って働いている宗教者とともにですね、生きていこうとする、まあ、そういう姿が被災地で見られるからです。まあ、ヨハネはですね、真理の霊と人を惑わす霊と見分けることができますっていうふうに言っています。それは神様を知ることによってできるのだ。神が本当に今ですね、何をなさりたいのか、何を私を通してしたいのか、そのことを考えると惑わされることはないという、生活の中でですね、中心を神様の御言葉にしていくときに、私たちの人生っていうのはどんな人生になっていくかっていうのを考えましょうということでしょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守り導きを心から感謝いたします。どうか主よ、私たちがいろんなものに惑わされず、主の御言葉に立ち、そして今日も主の御言葉に痩せられて生きていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に総信者求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う人々、また働く人々の上に聖なる祝福が今日も与えられますように。病の床にある人たち、また、苦しんでおられる人たち、また死に直面している人たち、それぞれが苦しみの中におりますけれども、どうかその場にイエス様が共にいて御言葉を持って癒し、守り、導いてください。今日も私たちが生きるために必要なものは全て聖霊によって整えて私たちに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。